はい、イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、プロットを考える3、ビートかっこモチーフ層と読みますが、これも、モチーフ元ですね。あ、元っていう字でモチーフ層と一応読みます。
は
い、では説明していきますが、まずはですね、ビートっていうのが何なのかっていうのがから説明しないといけないんですけど、何度か今まで言っちゃってたと思うんですけど、セーブ・ザ・キャットっていう本がまず、有名ですね。その本の中にビートシートという書き方がしてあって、なんて言えばいいんだろうな、物語の、構成している要素を分解していった時の一つ一つをビートと読んだりしますね。
はい、
指鳴らさないでください、録音中に。
そんなっちゃったらもうしょうがないじゃん。パンからんだやつに言われたくねえんだよな。
3はしょうがない、指は自分の意思でしょ。3は僕の意思じゃないですからね。
指だってそうだよ。
さあ、でそのビート、まあビートっていうのはだからハリウッドでよく使われてる言葉ですね。で、まあ、ほぼ同じだと僕はもう捉えちゃってるんですけど、民族学ではこういうのを分析するときにモチーフ層と読んでます。モチーフの元っていう意味で、まあ訳し方の問題だと思うんですけどね、モチーフ層、モチーフ元ってもしかして読むのかもしれないけど、まあ呼びづらいんで大体ビートって僕は読んじゃいますね。
モチーフエレメントかな、
エレメント、そうかもしれないですね。まあ、もしかしたらあの古い訳だとそうなってますね。例えば、どんなのか、桃太郎で言うと桃から生まれるっていうのが最初のエピソードじゃない、あ、もちろんおじいさんが、
うん、
芝刈り、お母さんが洗濯に行く、桃が流れてくる、これもう一個ずつが、まあだからビートみたい、ビートというかあの、エピソードですね。でその中で、例えばおばあさんが行く、川に洗濯に行くっていうのはまあ一つのシーンではあるけど、あのストーリーに変化をもたらしてるわけじゃないですね。で桃が流れてきたっていうのはなんか一つの事件ですね。これはビートですね。で持って帰るっていうのは別に特にあの流れですよね、その流れで食べようと思って切ったら桃太郎が生まれた、この場合やっぱ物語に変化が起きてる、こういうのがビートですね。
ちょっと余談いいですか。
はい、
どんぶらこどんぶらこって桃太郎の話にしか出てこないのにみんな知ってるオノマトペってすごくないですか。
うん、どんぶらこ、一寸法師とかでももしかしたらお椀に乗ってる時に言ってるかもしれないです。
あ、そうすか。
どんぶらこ、
すいません、
誰かが最初に言った、
はい、
桃太郎を初めて言った人が言ったんですかね。どんぶらこどんぶらこ、
はい
はい。何ですか今日。でだから桃から生まれるっていうのは桃太郎の一つの
すごいとか言ってくれればいいのに
ですね。
あ、一寸法師でも、はい、
発見したのね。
一寸法師でも出てきますよみたいな。
じゃあ、かぐや姫はどっから見つかりますか、どこで生まれますか。
難しいな。
竹から見つかりますね。だこれは赤ん坊が誕生するっていう、まあ一つのイベント、まあこういうのをだからモチーフ層あるいはビートと呼んじゃいますね。
今日噛み合ってねえな。
お疲れなんですね、島山さんがお疲れであんまりなんか絡んでこないので僕ばっかり喋ってますけど今日は、で2人とも大切に育てられますね、一応、
はいはい、
一応ね。でオイディプス覚えてますか。
オイディプス
王の話ですね、ギリシャ神話。オイディプスは、まあ、悪い予言をされた上で生まれてくるので、生まれてすぐ山に進ま捨てられますね。
覚えてますかって初めて出てきたよ。
まあ、いやいや知ってますか、知ってますかですね。
知ってます、知って
ますかですね。なのでちょっとこうビートを並べてみると、桃太郎とかぐや姫は誕生っていうまずビートがありますね、
はい、
で保護を受けて成長していくと、まあ、これ物語上対して意味があるビートではないんですけど、どっちかというとモチーフ層なんですけど、次オイディプスで考えると誕生した後に追放されて、で、拾われて保護成長していくっていう、追放っていう要素が入ってるわけですよ、オイディプスで言うと、
はい、100分で名著で見ました、
見ました、
はい、
オイディプスを、うん、なので、まあこれはちょっとサイトで見てもらった方が、字で見た方が分かりやすいと思うんですけど、今のは今度かぐや姫は実は月から、罪を償うために来てたんですよね。知ってました、うん、
知らないですね。
竹取物語で一応後半に出てくるんですね、実はなんか追放され、何の罪を犯したかは書いてないんですけど、
矢口真理状態じ
ゃん。いや やありえますよね、あの美人ってことですからねかぐや姫は
ヨッシー状態
ってことで、だから実はかぐや姫はじゃあ同じように並べると追放が先に来てたよと。だから要素で実はオイディプスとそんなに変わってないですね。追放、単純、保護、成長って順番が変わってるけど、要素としては一緒。桃太郎は別に追放されたっていうのは一応ないですね。でオリジナルで作るならもちろん作ってもいいんですけど、でこんな風に誕生だとか保護とかいろんなこう、いろんな物語に共通するような部分を取り出すとこういうのがビートとかモチーフ素と呼ぶものです。
でも、
はい、
鬼ヶ島ってあると思えないから、
はい、
おじいさんおばあさんが口減らしのために
いや
でっち上げて行ってこいって言って、
はいはいはい、
適当な村を襲って、はい、略奪して帰ってきたんじゃないですか
そういうだからそういう解釈も別にいく物語はですよね、あの昔話は本当とにかくそういうエピソードしかほとんど書いて、あの感情が書かれてないんで、なんでそうしたかっていうのはほとんどないんですよ。だからある意味解釈は無限にできるし、あのリメイクもいくらでも作れちゃいますけどね。
あ、ペプシの CM みたいね。
ペプシの CM？
あの桃太郎の。
ああ、はいはいはいはいはい、やってましたね。
はい、
AU じゃなくて、AU はキャラクター使ってるだけですかね。
AU は
ストーリーあんまりないですよね。あ
れ AU は中身ないな。
ストーリーはないですね。
うん、
まあそんな感じで、あで例えばじゃあその モチーフ素だけを使って、どうやって物語現代に、置き換えた例、僕がなんかサイトに上げてますけど、誕生、不倫相手の子供を産むと、
はい、
追放、コインロッカーに捨てられる、保護、不妊症の金持ち夫婦に拾われる、
うん、
成長、まあ成長していく、大人になっていくと。でまあ別にこんなパッと思い出すやつですけど、次に成長の後じゃあ親を探すっていう話になればもう親を探すね、ストーリーいっぱいありますよね。
親を探して、
親を探して、三千里、
三千里
母を訪ねて三千里ですね。あとは逆に憎しみを持ってね、実の親を探して復讐してやるみたいな話もあるでしょうし、
スターウォーズだ、
スターウォーズは違いますね。
違いますか。
違いますね。はい、違います。
結果としてなるだけ。
結果としてね。
うん。
だって戦ってる最中ぐらいに言うんですからね、あれは。俺はお前の父だって。死んだ後ぐらいですよ。戦った後ぐらいに言うんです
か。あ、そうなんです
か。知らないですか。で、まあ、こんな風に、とにかく物語のパターンを知っていると、まあ、いくらでも応用できるし、新しいこと作れる時にもできるし、便利ですよと。そういうのがまあビートを学んどく意味ですね。であとこれを知ってれば別に崩すっていうのもできますね。
あえて
そう、あえて崩す、それはもういくらでもできますんで、ぜひね。で無意識のうちに実はみんな知ってるんですよね、あの王道パターンみたいのっていうのは
あるあるだ、
あるある、だいたいなんかもうこのあとこうなんでしょ、よく言うの死亡フラグとか言いますね、
はい、
あれはもういい話、いいことを言い出したその後には死ぬっていうのが、だからわざといいこと言ってフラグを立てといて回収しないとかっていうのも、これ言っちゃえばビートですよね、はい、そういうパターン。だビートっていうのは並べ方とあとどういうものがあるかっていうのがあるんですけど、とにかくこれを学ぶのはもう小説だろうが映画だろうがもう漫画だろうが役に立つと思いますね。でまあビートシートっていうのはとにかくこの、セーブ・ザ・キャットの法則っていう本が一番読みやすく書いてあって、その順番まで書いてあって要素も書いてあって、ハリウッドではもう今脚本家を目指す人の教科書みたいに言われてる本なんですけど、まあちょっとこれも実は欠点がいろいろあるんで、それを補って私が作り変えたものがありますんで、それに基づいて今回は一応話して、ずっと今回もですけどね、ずっと話してるんで、まあいろいろこれもまあ解釈する人によっていろいろ意見があるので、なかなか答えとはないんですけどね、参考にできるものがあれば皆さんのお役に立てばと思って。
その弱点を補ったのがこの今回の回ということですか。
今回の回はビートの説明。今回というかこれずっと説明してるのはもう補ったバージョンで。
あ、もうやってるってことです
か。補ったバージョンでやってるんですよ。あと単内、比較っていうのも後でどっかで、要所要所では、 実際じゃあこれでもう僕もそうだったんですけど、いろんな人の本といろんな人がいろんなこと言ってるんで、どっちなんかもうバッティングするんですね、あの言ってることが違うんで。だけど僕は一応今までに何本だろうな、300は言ってないかもしれないですけど、300本ぐらい映画を分析して全部ビートを取ってきたんですけど、その中でこうここはどの映画にもあるなとか、この要素はあるものとないものがあるなとかで、まあ呼び方は一応大体こういう有名な人のに習っちゃう方が分かりやすいんで、あの言葉はそのまま使わせてもらうんですけど、足りない部分はちょっと自分で入れたりして作ってるのがありますので、それに基づいてやってますんで、そんな感じです。
分かりました。
はい、
ではまた次回もよろしくお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございます。
切ります。